のぎついってプレゼンツのぎつアーツ。
なんすかね、そのさ、なしかメールもらってるんですよ。
どうぞ。
必要以上になしかで喋ろうと思ってるんですけど、
今まで使ってない分をずっと使おうと思ってね、これから。
そもそも使ってくれます今から。
できるだけなしかを入れて、なしかを入れて、喋ってみよう。
今日はね、知らんけど。
そういう縛りですか、
ね。メールをいただいております。はい、スパンキンの田中さんです。題名、本当に今、家を買うべきなのか。東横名人さん、はじめまして。スパンキング田中と言います。唐突ですが、今家を買おうと思っています。しかし本当に家を買うべきかどうか迷っています。東京の人口は増えているものの、今後人口減少は確実です。それに不動産屋の友人によると、都内の金持ちがバンバンなくなって、一等地にたくさん空き地が出てきて、東京圏の土地建物の値段も間違いなく下がるというのです。マクロな視点で見れば、人口減少かつマンションが増加していることを考えれば、土地の価値の下落は避けられないのは明白ですし、東京一極集中であってもいつかは止まります。お二人はすでに持ち家をお持ちですか？持っていれば今買うべきかどうか、持っていなければ今買おうとしているかどうかなど、忌憚のない話を聞かせてください。ラジオでの回答を楽しみにしておりますというスパンキング田中さんからのメールでした。ありがとうございます。
です、
です。坂本さんも僕も、家持ちではございませんね。
まあもう特に僕なんかも転勤でね、長野に来てるんで、
うん、
もうその長野で買うかどうかみたいな、ちょっと究極の選択的なこともあるんでしょうけど、
次の住処として長野に居を構えるかどうか、
もうその長野でいいんであればね、
それを奥さんが認めてくれるかどうか、
だからそういうのと逆に、うん、まあ、僕の場合ちょっとだけ昔不動産業界にいたことがあって、
はいはいはい、どうなんですか今のこの事情。
今の事情ですか、何しか今買うタイミングかどうかで言えば、タイミングではないでしょう。
まあそうですね、
その家だけを見ればよ、家だけを見ればもう今度誰に聞いても多分そう言うと思いますよ。
今は買う時じゃないです
ね。買い時じゃないでしょう、ただでも逆に銀行の金利的な意味で言えば
今でしょうね。
今でしょう、
うんうん、
だから今その側金で買うのかローンで買うのか、
ローンでもし35年で買うっていうんであれば今買った方がいいんですもんね。
そういう意見もあるありますね、もちろん。で例えば側金で買うんであれば
今じゃなくていい、
今じゃなくてもいいですよ、
うん、
で逆に例えば今何歳かによってその35年ローンが組めるのか組めないのかによってまた今買うタイミングがどうっていうのもありますし、まあ、うちみたいにその子供がね中高一貫校行ったりとかそういうタイミングもあるので、まあ極論から言うと家を買うタイミングって人それぞれっていうのが まずそれがもう多分そういう意見がまずあります。
ありますね、
普通。で、これが普通やと思います。うん、人それぞれ。で、僕もそれが正しいと思います。
うん、
親の、例えば資産なり、土地があったりとか、そういうのは一切援助がない人もいるだろうし、うん、働いてる会社の規模にもよるだろうし、都市にもよるし、組めるローンのあれにもよるし、いっぱいあるんで、まあ、それ、人それぞれなんですけども、まあ、そういうのは全部、とりあえず横に置いといて、
うん、
で、銀行の、まあまあ、その利率も、これからそれほどインフレも、なくずっとこの利率で行くであれば、ね、10年後も行くんであればよ、土地は余っていくんですよね基本的には。
でも土地が余るっていうのも東京都内でいうとそんな大きい土地はないでしょうから。
ただ土地は余っていくんですけど、まあ多分もうどんな動物でもそうだと思うんですけど、減れば減るほど一箇所に固まっていくんでしょう。やっぱりだって減っていくと、まあ例えば地方もそうですけど、もう減ったところから病院もなくなり、いろんなものがなくなって、公共のものがなくなっていって、最終的にはそういうのって一箇所に集中
するでしょうね、
するってことになると、東京の土地はそれほど下がっていくと思えないですよね。ましてやそれが外国の投資の対象にもなってるんであれば、だからその買う場所も東京であればよ、
東京であればあんまりそんなにね、土地買ったって言ってもミニ戸建てみたいな感じになっちゃいますからね。
で、じゃあでもどうしても東京でいるんだってなったら、10年後に買える保証はないですよね。じゃあ今買えるんであればもう今でしょと、いうことになるんでしょう。ただ僕の場合は、例えば次の住みかを長野にするんであれば、 10年後はもっと土地余ってるやろって話になるし、
うん、そもそも土地がどうのこうのって土地自体が安いですからね。
そうなんですよね。あ、ただこういう地方は10年後に今のあの病院があるのかとかそういうことだって、うん、じゃあ今ここに家買って10年後にあの病院があるのか、あの役所が学校がここにあるのかって考えた場合に買えるかっていうと、うん、子供のことがいろんなことを考えたら変われへんけど、
それを予想した時に、うん、多分今それを予想しつつ買うとなったらそれなりの値段するんですよ。
結局そこそうなるんですよ、
ね、で10年後にそこを買おうと思ったらもっと高くなってる可能性はあるから、
逆にね、うん、ただ日本全体で言えば確実に空き地は増えていくし空き家は増えていくし、うん、田舎の家は安くなっていきますよ。だって、うん、はっきり言って田舎の家子供に残したって絶対に喜びませんもん。
いらんね。
いらん。
固定資産
不良債権、ね。
払わんとダメだし。
ですかね、これ。住めないし。
ってなりますよ。
ましてや東京や大阪で就職したらこんなもん。いやいや、もうこんなんいらんわっていうやつですよね。うん、かといって、固定資産のこと考えたら潰せないから、まあ、廃墟になってますます行かなくなるっていう話なんです。
で、東京の土地がどんどんどんなくなるとはいうものの、うん、なくなってと、まあ、相続税払えないとかっていうので切り売りするっていうのもあるとは思うんですけど、うんうん、売ったら売ったで、またそれはまたそれをね、金儲けにする人いるわけだから、値段そんな下がらないんじゃないかなと思うんですけどね。
まあね、まあ。
一等地であればあれほど。
そのバブルの時みたいに上がることもない。
ないけど、劇的に下がるかっていうと。
10分の1みたいに下げて小学校作れるかって言ったらそんなこともない。
ないないないないないないないですよ。
東京ではね。いや、だからこれはね、もう今、買うのはもちろんそのメールいただいた方のその条件が僕らとは全然違うと思うんで、うん、僕があくまで今東京に住んでたとしたら、無理、そのローンとか組んでもう無理がなければ、
うん、買っちゃってもいいかもしれないですね。
買っちゃった方が、あのメリットというか、そのメリットというか安心感ではないけど、
早めにそれを手に入れるっていうのはいいですよね。
そうだから、あの賃貸ではやっぱり実現できない部分がいっぱいあるじゃないですか、うん、もちろんデメリットももちろんいっぱいありますよ。変なやつが隣住んでたとかいうのももちろんあるんですけど、やっぱどっかでそのありますよね、その分譲に住んでる、うん、そのちょっとしたゆとりじゃないけども、どっかに
それを早い10年後に味わうのか今味わうのかっていうと、うん、人生あと残りに何十年、30年、40年、50年。
で、老後のことも
考えると、早く行った方がいいんじゃないの？そう。とも思う。
で、老後のことも考えるとね。
うん。ただ、僕も坂本さんも転勤っていう立場であり、うん、いつ僕も日本全国いろいろあるんで、どこに行かされるか、海外に行かされる可能性もあるし。
ま、まして、ま、社宅にね、あの、住まわせてもらって。
そうそうそう。っていうと、もう賃貸でいいかなって。まあ、僕も10年先でも、まだ50ですから。
そう、だから、転勤がなかったら、うん、やっぱり家を買うタイミングとかは、例えば子供の中学校進学とか、うん、そういうので、中学が決まった瞬間とか、そういうふうに自分の中でタイミングを、はあったんですけども、ね、うん、まあ、そのタイミングで長野に来ちゃってるんで、まあ、こればっかりはね。
まあ、ましては僕、子供いないんで、
うん、はっきり言ったら、子供おらんやったら、
いつでもいいし、もうそのままでも賃貸でもいいし、ただ賃貸になったらなったで、年取ってから借りにくいっていうのもあるから。
ただ、逆に、うん、もうね、これよく最近テレビでありますけど、あの、湯沢とか、うん、ああいうあの、バブルの時代のリゾート地のマンションが、あの、5万円ぐらいで売れてたりするじゃないですか。うんうん、まあ、あそこはひどいけど、結構それに近い、うん、その、5万とか10万はないですよ。さすがにあのリゾートマンションみたいなのないけど、うん、1000万しない、うん、その家であれば、地方だったらいくらでもあるわけじゃないですか。うん、もうそれこそ200万とか300万で、うん。もう定年になって日本中旅して、あ、ここいいなって思ってから、買うことだって可能ですよね。その値段であれば。
そうですね。
全然。
まあ親戚付き合いとかあまりなければね。
うん。まあ、その田舎暮らしとか人生の楽園が大好きな人であればね、人生の楽園見てたらようこんな田舎住むなっていうとこばっかり住んでるけどみんな、まああれはあれでありかな。まあもちろんね、人生の楽園出てくる人って大抵なんか小学校の先生やってたりとか、
まあ多分金貯めてたやろなって感じしますけどね、
あの夫婦二人で先生やってましたみたいな感じ、
そら貯まるやろお前らって
人のばっかりやから、まあ参考にはならないけど、だから 多分ある程度ちゃんとその家買うつもりで貯金していれば、その定年後に田舎の家を買うことは可能でしょ。
うん。
なお、それでもいいのかなと。俺はでも長野に住んじゃってるから、
うん、
そう思ったりするんですよ。今の家に住んでたら、大体の家行けるなっていうもん。
うん。
まあ、はっきり言って八ヶ岳の別荘街なんか俺からしたら高級住宅街だから、ね、今のところからすると。
うん。まあ、でも本当まあ、海外で買ったらいいし。
そう、今だから
ほんまに。お湯番やったら。
おそらくその賃貸だと 2LDK、うん、3LDK みたいな感じで、例えばそれが分譲になったらもうちょっと広いとか、まあ、うん、まあ、逆に狭いのか、分譲の方が
狭いかもしれないですね。
下手したら公団の賃貸の方が広かったりするもんね、
う
ん、
昔のやつリノベーションしてるやつの方が広いかもしれない、
うん、まあ、そこら辺も考えて、まあ、子供のこととか、うん、そういうの考えてやっぱりお買いになる方がいいのかな。ただ家って買えるタイミングがあるありますからね、絶対に。この、そういう35年ローンもするような家であれば、45歳では買えないんですからね、結局。うん、だから、買えるタイミングの時に、その欲しいものがあるんだったら、もう、そこで買うしかないですね。
うん、
まあ、僕の場合はね、もうね、この年なんでね、そのローン組んで家買おうとか全くないんで、
うん、
まあ、本当に長野が気に入ったのであれば、おそらく、その八ヶ岳とか、まあ、もうちょっと東京に近く、その山梨の北斗とか、
うん、
北斗市、まあ人気もありますからね、そこそこ値段もするんですけど、うん、そういうところで、まあ、買える範囲の小さい家を買って、で、まあ、息子が、まあ、東京で就職なら、大阪で就職するなら分かんないけど、
うん、
別荘としてならもらってもいいかなぐらいのところに、
あ、いいですね、そういうの
は、ね。家を、まあ、買う感じですかね。うん、その、通いもできへん、山奥で、自給自足の生活みたいな家いらないでしょう、多分。だそこはちょっと、そういうのもちょっと考えながら、たまに見たりしますよ、だから。ネットで、不動産のやつを。
うん、
なんか、面白い山小屋ないかな
とか。まあでも、東京、大阪に比べて、いや、でも、大阪のマンションとかで見てみたら、
うん、
あ、これで買えるんやって。思いますよね。
安いですね。大阪のマンション、一時期に比べてすごい安くなりました。
いんのこれでみたいな。
そう、俺がね、不動産屋さんに初めて入った頃、うん、大阪城公園とかの近くのマンションが、
うん、
ほんまに中古なのに8000万ぐらいからスタートでした
から、ね。わけがわかんないですね。
うん。
うん、
で、まあ、よくほんまにね、イニシャル G でも笑い話にしてた、千葉や赤坂村の一戸建てとかが、1億超えた頃ですから、
うん。本当に怖いですね、バブルって。
いや、あれに、だから、
今が適正。
そうそう。ほんで、あの時に、あれ、田中さんが誰かやったかな、うん、宮田さんか、せめて年収の5倍で買えるようにならないとって、言って、
うん、
まあ、その後バブルが崩壊してずっと落ちていって、ほぼ年収の5倍の線に来たでしょ。
マンションだったら、まあまあまあ、全国で鳴らしたそれぐらいでしょうね、多分ね。うん、
まあまあ、日本人の平均の、その年収が例えばまあ450なり、まあ500と、簡単に計算しやすいから500とすると、
まあ2500か2500。まあまあ、
そんなのかな。まあ、大阪でマンション買うとしたら、まあそれに近い値段で買えると思うんですよ。
うん。
ってなると、その、バブルとか昔に比べると、そこまで家って高くない、
うん、
まあ東京は別としてね、そこまで高くないんで、昔ほどのなんか崖から飛び降りる気はないですよね。なんかもうこの家買ったら一生会社の奴隷みたいなそこまでじゃないんじゃないですか。もう
打ち勝った瞬間電気させられるんじゃないかなって、みんな先生教育としてますからね。
ただあの頃二世帯ローンでしたよ、みんな、
うん、
親どころか子供も奴隷扱いなローンでしたからね。
大丈夫です、今断信があるからってなりますからね。
そうだから今はもう本当に必要でタイミングが合えば、
うん、買いじゃないですかって、うん、
で損はしないでしょ。
うん、
千早赤坂村の一戸建てを買うこと思えば、
まあでもやっぱりね、うん、早めに買ったっていうことはそれだけも早めにいい、
うん、
ね、生活が享受できるって考えたら、
うん、ましては家、マンションじゃなくて家なんでしょこれ。
うん、
マンションだったらね、やっぱりちょっと、立体駐車場とか、うん、ああいうのをその20年後、30年後に建て替えるとか、いろいろ問題がいっぱい出てくるじゃないですか。うん、 例えば今建ってるタワーマンション、あれみんな老人になったらどうなんやろとか。
怖いですね。
ね。なんかそういうので、あの、マンションの管理組合とか大丈夫かなとか、いろいろいっぱい考えなあかんことが出てくるんですけど。
本当はいろいろ先々考えるんやったら、うん、買う年代を分けるべきなんですよね。あの、ああいうタワーマンでも、50代の人、40代の人、30代の人みたいなんで。
まあ、まあ本当のこと
言えば、ね、本当は言えばね、
うん。全員25歳みたいな。
ああ、恐ろしい。
感じでね。で、まあ、大抵の立体駐車場は10年も線打ちに錆だらけになって、使えんようになって、結局なんか平面で汗戻したりとか、なんか管理組合がなんか金使い込んで金ないとか、いろいろいっぱい出てくるんですけど。いや、でもタワーマンションも怖いですよ。だって、今度税金も変わるでしょ？
上に行けば行くほど高くなる。
なるっていう。
なるほどね。
まあ、家は、本当に人それぞれなんで。
うん、まあ、一番僕らに聞いちゃダメな質問かもしれないですね。
ああ、真剣に考えてないから
ね。考えたことないですかね、二人ともね。
うん。
うん。
そうそうそう。まあ、名人は、その、長男でもないし。
次男ですから。
あの、別に実家を継ぐとか、その、まあ、実家を何とかしないといけないっていうのもないんですよね。
ないです、ないです。
あの家を、そのうち継いで、あの家処分するなりなんなりするっていう心配もなければ、奥さんの方もそういうのなくて。
なく。
ほんま気ままな方がや
な。気ままですよ。ほんと申し訳ないなと思って。
はいはい、はい。
もうペルーってとか適当に二人で行って。
はいはい。
もうそれ住んじゃいますから。
そうですね。
別に 1LDK でも 2LDK でも。
俺一応なんか実家らしきものがあるんで。
うん、
まだあるんですよ。
うん、
どうなのかなって。
ちょっと厄介ですね、でもね。
逆に、例えばここ、もう長野で楽しく自給自足じゃないけど、うん、そういう、こっちでもう死ぬまでここおろって思ったら、瞬間に、うん、あっちの家が不良債権になるもんね。
処分せんダメですからね。
め
ん
どくさいかな、これ。
買ってくれる人がいるかどうか。
いないでしょ。
うん、
じゃあ、潰してさら地にして、うん、っていう話。
さらすでまた金かかるし。
これがね。
でも置いといて置いといてね。
バブルの頃はね、
うん、
結構すごい値段ついたんですよ。
売っときゃみたいな話だったのかな。あの
商店街だったんで、
うん、
でも今も商店街なんてサビで人通らないじゃないですか、うん、まあめんどくさい土地ですよ。そうなるとあの車入れないんで、
うん、
商店街の頃はね、もう商店としての価値が乗っかってたから良かったものの、まあ珍しいですけどね、あの田舎の家が邪魔やっていうのはよくありますけど。大阪市内のど真ん中ですからね。
うん。たまありますよね。うち、車も通れないようなところで、うん、なんか、いや、四ツ谷なのに、4000万でなんかすごい土地があるって思って、パッて見てみたら、建物も建てれない。車も入れない。
駐車場にもできない。
駐車場もできない。じゃあなんで売ってんの、ここみたいな。
もともと何やったの？
もう分からない。もうホットデコアでも入れてたのかな、何なのかな。
高張りしたと。
ああ、いや、いや。あ、そういうこと。
墓地にした
の。いや、怒られるんじゃないですか。いや、たまにそういう物件をバーって見てて、うん、よつ、なんかこんなドドシンで、
うん、
なんでこんな安くてあんのかなと思ったら車入れない。
まあでもほんまにあの、隠れ家的なバーにするとかそんなんしかないよね。
そうですね。自販機置くとかかな。
だからそう4000万の土地の売り上げとしてどうなのかっていう。
そう。
ことになっちゃいますもんね。
めっちゃ高いジュース売らないとダメだなって。
そう。でもほら、ね、そんな使い勝手の悪い土地でもさ、一応相続したら金かかるわけじゃん。
め
ん
どくさいですね。
だからあれ、土地を切り売りして払うんでしたっけ？
うん、切り売りもできないです
から、ね、切り売りもできない。もう土地ごと持って行ってくれって話になっちゃうでしょ、結局、うん。
公園にしてくださいとかね。
それはそれでなんか損した気分になるんだろうな。うん、まあまあ別にあの、今すぐ死ぬわけじゃないから全然いいんですけど。死んでほしいとも思ってないし。うん、いや、本当申し訳ないですね。家をその買うっていう、その、決断をしたことがないもん
ね。ないですね、二人ともね。
どっかであの、なんか気楽な意見しか言えてなくて、うん、あまり参考にならないと思うんですけど、うん、
まあ俺気楽なもんですよ本当に。
まあ奥さんが決めてください。
まあ、そうですね、
うん、奥さんが欲しいっていうんであれば、
もう
頑張って買ったらいいと思います
じゃないですかね、
うん、やっぱりだってどうせ俺らっていうか男は
そんなにうちにいない
いないで、うん、やっぱり一日中いる人がね
そうですね。
うん。あの、賃貸じゃ嫌だって言うんであれば。
うん。
まあ、少なくとも、老後の心配がなく、それでなくなるって思ってるんだったら、もう、それで。
いいですね。
いい、全然いいと思います。はい。
まあ、なんすかね。
あ、そうそう、なんすかね。なんすか、あの、ね、もう、あの、あ、もう、こういうのは、あれ、長野のもう一つのラジオ、まだあったんでしたっけ？
はい。あの、あっちのラジオに。
とか、あの、もっとあの、ほら、ご夫婦でなんかその、結構。
まあ、あそこも買った言うてますよね。なんか、この、あの、長野の。
長野とか、岐阜の方とか、いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、ご夫婦でやってるとこいっぱい。
うん、うん。
そういう、そういうとこ
を。生々しい話を。
生々しい話を、うん。だって、あんなね、僕らカードの話とかしたことないし。その、生々しいというか、その、堅実的な、その、生活設計的な話を、
うん、
あの、ちゃんとされてるラジオがあって、ね、またリンクを貼っといて、あの、うん、お便りはぜひこちらにっていう。
ああ、そういう、そういうふうに誘導するんだ。
いや、誘導っていうか、あの、
この、ここなんぼしたんって聞いたことですね。
そんな、陽気か。
初対面でね。
陽気か。
初対面で料理も戻ってるけど、うん、このうち、いくらしたんですかって。フラット35とかって聞けないですよね。
あ、学位化してるの学位なんもな、みたいな。
って聞けないでしょ
聞けない、聞かないです、聞けないです。うん、でも、うちがメール出したらええのか。
ああ、あの、うちの顔のでもやってます。
そうそうそう。まんまコピペして、そのまま出したらええのか。
あ、じゃあそういう方
針。ほんで、そのラジオを聞いて俺らがこれで答えれば、
ね。いや、それもありですね。
それもありですよね。もうやってることが DNA とほんま変われへんよね。なんか前そんなことを言うてなんかラジオで謝罪してたらしょなかったかな。まんまなんかブロガーなんか呼んで。
うん。
まあということで。
はい。
まあの、田舎でいいって言うんであれば山梨と長野おすすめですよ。
いいですね。山梨いいなって思いますね。
そう、韮崎って住みやすそうですよね。
うん。
あの、希望的に。ちょっと行ったら甲府があるし。
うん。
で、すごい北斗ほど、なんか、自称、自然大好き人間みたいなのもいっぱいいそうにないじゃないですか。
うん、
一応ね、そこにツタヤがあってね、
うん、
あの、結構エロ DVD の品揃えも。
見たんですか？
見たんです。あの、結構いいんですよ。
うん、
だから、あの、韮崎は意外におすすめですよ。川も綺麗だし。
うん、まあ、ただね、あの、会社が韮崎とか、そういうところにあれば。
通えないかな、東京に。
頑張れいけんことないでしょうけど。
甲府って頑張ったらいけるよね。
うん、まあでも甲府はちょっと遠いかな。
やっぱり大月まで。
大月ぐらいまでかな、やっぱり。
八王子大月までか。
うん。八王子は全然いけるでしょうけどね。
うん。でも、まあフレコスとかなんかもうちょっとその、定年後の食卓みたいになったら、いけるかな。
食卓でこんな遠い、くどいとこから来てたら、会社からしたら嫌がらせ以外の何でもないと思いますけどね。
そうか。まあでも俺、あの、韮崎ってこのラザーオークがあったりとか、
うん、
そこそこ、の規模で自然がいっぱいあるところが結構気に入ってるんで、
いい
ですね、韮崎もありかなって思ってます。ただ、言うほど安くないです、韮崎。やっぱそれなりの値段はしてます。
あ、調べてるんだ。
なんか、ここ、甲府のベッドタウンなんですよ。
ああ、まあね、
うん。
うん。
だからやっぱそこそこの値段はします。
うん。
だからそれ以上安いのを狙いたかったら、ぜひ長野へ。長野まで。
っていうことらしいです。
いや、いいとこですよ、長野と。
うん。
遠いとこです。
スパンキング田中さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。